はい、皆さん、一週間ぶりです。映画凡人が集いしラジオ、その名も、ドイラジへようこそ。お相手は私、好きなロボットといえば、スペースゴジラに出てくる、モゲラなこたつと、
エルガイム、マーク2のおまけと、
ドラえもんのマリと、
ダンバインの旗と、
フォーリーのタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し何よりも、映画なしでは生きられない彼になってしまった、通称映画凡人たちが集まって、全くもってみんのない話を好き勝手にお届けする、映画主題型トークバラエティ番組でーす。
イェイ、イェイ。
さあ、うん、ね、とうとうもう僕ら58回ということでね、うん、まあまあ3年目に突入してるわけですけど、はい、ここで喋ることない、喋ることない言ってました。うん、ついに、気づきました。うん
あ、はいはいはい。
これね、番組のね、うん、ラインナップを言えばいいんじゃないかっていう。
基本だった。
ようやく分かったね。
ただの基本が忘れてた。
毎週配信になったことによってね、よく分かんなくなっちゃってるからね。ということで、ね、今回はですね、はい、まず最初、新コーナー、うん、何かどっちかね、うん、やってですね、うん、ドイフェイバレットシングス、うん、マリッペにね、今日はやってまいりますよ。うんうんうん、そして、急げ映画館、パシフィックリムアップライジングをやっていくと、うん、いうことですね。さあ、わかりやすくなりました。ね。それでは参りましょうかね。第58回、それでは参りましょう。ドイラジー、スタートー、えい！はい、というわけでですね、今月5日、アニメ界のね、巨匠、高畑勲さんが亡くなってしまいまして。
はいはいはい。はい、
ね、皆さん知ってると思いますけど、はいはいはい、これで本当に、まあみんなね、落ち込んでると思いますけど、うんこの件に関してやっぱり、うん、僕らとしては専門家のお話を聞いて本当にどういう気持ちの整理をしたらいいのかっていうことをね、
う
ん、
あ
の
教えてもらう感じで、うん、
ちょっとアドバイスしていただきたいなということで今お電話をつなぎます、はいはいはい、もしもし
もしもし
あどなたですか
チャムレイです
チャムレイさんあのね、ジブリ狂いのバイリンガールですよ。
はいはいはい。
懐かしい。
懐かしいな、その響きが。
今、そちらね、ちょっと別の国ということですけども、
はい。
このニュースはご存知でした？
知りました。
ね、ドイラジの収録の時に、隣の山田くんの時にですね、うんうんうん、高畑さん、はい、もうおじいちゃんだなーっていうことをね、心配なさってましたよね。
そうですね。
はい、それがちょっともう、危惧していたことが本当になってしまいまして、
その私ツイッターで知ったんですけど、
はい、
なんかパーって見ててなんかし映画のツイッターかなんかかなで知った時に本当に一瞬時が止まりました
うん
でその後にああついに来てしまったのかっていう気持ちでその後に宮崎さん大丈夫かなっていうとこに行き着きましたね
そうですね僕らも今結構同じところにたどり着いてて、うん、やっぱりね長年連れ添ったこうね老夫婦の方とかやっぱ片方がお亡くなりになってしまうと、うん、まるで後を追うかのようにねこう一緒に亡くなってしまうってことあるじゃないですか
ありますね、
うん、なんかそういうようなね心配がよぎってしまう、
うん、特に宮崎さんはなんか強いんじゃないかなっていうのは思っていて、うんでなんかあの鈴木敏夫さんがやってるラジオ、はい、ジブリ汗まみれっていうラジオが、うん、なんかポッドキャストでも聞けるのがあるんですけれど、はいなんか2年前に亡くなられた色彩設計の安田道夫さんっていう方がいらっしゃって、うん、その方を忍ぶ会のなんか模様を収録したものを前聞いたことがありまして、うん
はい、
でそこで宮崎さんを含め高畑さん鈴木さん他になんか一緒に作品を作り上げてきた作成陣が各々のコメントをなんか寄せているのがありまして、
うん、
でなんか今回も多分鈴木さんかななんか今回の高畑さんのなんかお別れ会をやることになりましたみたいなのを書いてあったので、
はい、
私が思うにその身近で大切な人が失ってしまうとその周りの人たちの心の何かも欠けてしまうと思うんですよ、うん、なのでなんかその特に宮崎さんは大丈夫かなっていうなんか心配を私は特にしてます
そうですね本当にもうだって君たちはどう生きるかを完成する前にかもしれないんで、
うん、いや
チャムレンさんも帰ってきた方がいいんじゃないですか日本に 言ってる場合じゃないんじゃないですかね。
まあでも逆のこともあるかもね。今、そこにもう入ってるから、制作に。何もない時よりは、
ちょ
っと、うん、そう、まあ、そこ、まずはそこに
目的があるから、
目的があるからっていうのはあるかもしれないね、今はね。
なるほど。
そう、宮崎さんが、なんだっけな、なんかドキュメンタリーで、何かを作ってる時に死にたいみたいなことを言ってたんですよ。うん、
それも嫌だな
急ぐことみたいな。はい。こと言ってたから、はい、もうちょっと、っていう感じですね。まあね、でもまだにあの宮崎さんは77歳なので、
はい、
今回高畑さん82歳で亡くなってしまったんですけど、うん、77歳で鈴木さんが69歳で、
はい、
被災市以上さんが67歳なんですよ、
はい、
だからまだまだ私が帰国する頃は大丈夫だろうなっていう、うん、
勝手にあと5年あるみたいに思っちゃダメですよ。うん、まあね、
思ってますよ、
うん、まあでもほら100歳超えてから撮ってる人もいるしね、映画。
そうですね、
いますね、うん、います、います、う
ん、リアル R100 みたいな人がいますもんね、
うん、ただちょっとヘビースモーカーなのがねちょっと心配ですね、
まあ、
鈴木さんもヘビースモーカーだから。
そうですね、はい、まあ、ということで覚悟をねすることはないとは思いますけども、健康をね皆さんでこうお祈りしていきましょうね、
うん、
宮崎さん
の、してください、うん、皆さんお願いします。
高畑さんのご冥福を皆さんでお祈りしていきましょう、
うん、はい、やっぱりこのタイミングでね、やっぱ高畑さんのやっぱりね、この前のね山田くんとかね、実はあまり見られていないけどすごくいいってことが分かってるから ね、
ね、
みんなそういうタイミングでやっぱり広まってほしいですね、作品自体がやっぱり、
は
い、
ぜひ、
う
ん、ぜひ隣の山田くんみんな見てほしいですね、
うん、
はい、ということで専門家チャムレさんありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
ドイラジ
ドイフェイバリットシングス、
このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて魅力を様々な理屈をつけてご了承していき、最終的に映画の話に結論付けるはた迷惑なコーナーです。
はい、ということでこのときめきの教養企画をですね、今回やるのは誰ですか。
マリッペです。
はい、マリッペ、はい、マリッペの今回のお題は何でしょう。
テンションの上がるお菓子っていうテーマで、
おー、テンションの上がる場所って言われたらどうしようかと思ったんです。お菓子ですね。
なるほどね、はいはい、
お菓子、はい、いいんじゃないですか。
はい、
はい、ということで早速じゃあ聞いていこうと思います。
はい、どうもお菓子って一口に言っても誰かにこうお土産で持っていく系のお菓子とスーパーとかコンビニで買うおやつ的なお菓子とこれは分けたいなと、そういうのを思ってちょっとこれ部門別にしたいかなと、はい、でそれぞれで3つ、やっぱりスーパーのお菓子コーナーに行くとワクワクするよねっていう話をしたとこから結構あるので、はいはい、ちょっとそっちを取っといて先にこうお土産とかでもらったら嬉しいお菓子っていうところで、うん、なんかこうよくデパ地下とかに売ってるぐらいの感じのお菓子、うん、ということで、今回はスーパーのお菓子部門とデパ地下のお菓子部門っていう感じでやっていきたいと思います。
はい、うん、できますよ。デパ地下のお菓子部門その1、
はい、横浜フランセさん の、 あのミルフィーユ、
あー、わかる、
これ
超美味しい、ちょっとさん食べたことあると思いますよ。
本当ですか。
いや、もうこれが本当にパッケージが大好きで味も美味しいんですけど、もう本当にパッケージがどれも可愛い、同じ形で4種類ぐらい出してるんですけど、いちごとレモンとピスタチオと、なんかいちごだったらいちご柄だったりとかして、うんうんうん、すごく可愛いんです。赤の箱でパッケージがそのいちご柄みたいな、うん、
へ
ー、これですね。
あー、はいはい、
直方体の、
あ、これはテンション上がるやつだ、
うん、超美味しい。
私が推してるのはこっちですね、はいはいはい、赤い箱にいちごの柄のミルフィーユのレモンとかいちごとかもあって、
で、なんか直方体のね感じの、
そうですね、
初めて見た、
敷き詰められてる、
うん、
で箱入りぐらいですかねこれ。
入れる個数は結構箱によって違うんですけど、
あ、そうなんですか、はい、
もっと少ないのもあるんですけど、なんかあの紅茶とかっていうのもあって、それはまたパッケージが違ってて、これは横浜柄みたいな、う
ん、
なってて、
それがなんか私一番
すごいおしゃれな、
この柄、
うん、
初めて見た、
なんか青くてこう横浜ミルフィーユみたいな、
うんうん、でこれ去年ぐらいからこういうデザインになってきたんですけど、
うん、
それより前はずっとあの味によって色が違う白と青とピンクとかの、うん、あのパッケージで、これもまたすごい可愛かったんですね、うん、前からこういう感じでなんかちょっと宝石箱みたいな感じので、すごいセンスがいいっていう、もうミルフィーユのは本当にセンスがいいから、
本当包装紙がね全部色違うから本当宝石みたいだね。
うん、これはもらうと本当にテンション上がるし、
なるほど、
わこの人すごいセンスいいってなりますね。
なるほど、
覚えとこう、
これ覚えといた方がいいですね。これ困っちゃうからね、いつもその辺のスーパーで買ってきてホイってやっちゃうからね。気をつけましょう、はいはいはい、
横浜来た時とかでもちょっとどんなもんかなって見てもらうのにもいいと思うんで、うん、ぜひ。
サクサクしててね、うまいんですよ、
おいしい、
うまいんですこれは、はい、
はい。
デパ地下のお菓子部門2つ目、
六名館のフルーツゼリー。
おー、
分からない。
カラフルなフルーツのゼリー、なんかグミみたいなやつなんですけど、があのフルーツ型してるのがこう透明な袋に入ってるんですね、でそれ一つずつこう包装になってるのが袋にザクザク入ってるような感じなんですけど、箱に入ってるのもあったりするんですけど、まあ、とにかくカラフルで可愛いし味も美味しいっていう、まあ、こんな感じなんですけど、写真で見ると、
あちょっとね埼玉土産の彩花の宝石っぽい雰囲気もねちょっとありますね。
フルーツ感がありますね、うん、
あります
ね、見た目にね、
かわいいです
よね、一個一個の形がね、
うん、
はい、
結構袋詰めのやつとかもこう袋もちょっとデザインも可愛かったりとかで、ちょっと可愛くてテンション上がるなっていうお菓子ですね、
うん、デパ地下のお菓子部門3つ目、
これちょっと系統違うんですけど、やっぱこれは嬉しいよなっていうのが、うん、メーカーひよこですね。
あ、おひよこね、
もう可愛いって開けた瞬間目があって、あもうダメだって感じの可愛さがありますね。
おばあちゃんちとか言ったらね、ありそうな感じだよね。
もうたまらんですね、あの顔なんかもう形が。
やっぱこうあれだね、やっぱこう見た感じとかからまずテンション上がるっていうのが最初あるんだね。
そうですね、うん、うん、まあ、どれも美味しいなとは思ってるんですけど、うん、
基本それとしても、
うん、やっぱりこうもら自分じゃ多分なかなか買えないっていうとこもあって、はいはいはい、
だから自分より買う雰囲気ないもんね、
う
ん、
そうそうそう、だから余計そういう見た目とかも大きいのかもしれないですね、う
ん、あのひよこのね外側のところがポロッと崩れたとこをこうってこうねしながら中身をこうチロチロ食う感じ、
それはわからないですけど、はい、まあありますね。
ありますよね。
そういうことはいろいろありますね。うん、いろんなお菓子。
好きな食べ方ありますよね。はい。ということで、じゃあね、お土産物、うん、これはもう勉強になりますね。うん、ということで、じゃあ、スーパーのお菓子部門。
はい。
一つ目、お願いします。
はい。ボンタン飴。
おぉ。
もともとオブラートに包まれてるお菓子がなんかすごい好きで。なんでこれ食べていいのかみたいな、そういうのは食べていいんだみたいな。ああ、わかるわかるわ
か
る。
剥くのか剥かないのか。
最初剥がしてたわ、俺。
私
は。
なんか、あの感じがちょっと幼心で、なんか面白いって思ったのと、なんかそれがこう、一個一個こう、綺麗に並んでて、ちょっとすごいレトロな箱に入ってて、こうマッチ箱みたいな箱に入ってるみたいな。
昭和感あるもんね。
ちょっとそれがテンションすごい上がるのが、もう、ちっちゃい頃からずっと続いてる感じですね。
サクマドロップとかとなんかね近そうなレトロ感ありますね、
うん、
さあスーパーのお菓子部門2つ目
こちらがもう私多分中学校ぐらいからかなりの確率でいつも持ち歩いてたぐらい好きなお菓子なんですけど、
持ち歩き、
うん、チェルシーですね。
ああ、どの味って話になるよね。
私ヨーグルトスカッチ派なんですけど、バタースカッチも好きなんですけど、やっぱり圧倒的にあの色合いが好きなんですよ、ね、緑と白の、
あ、いいね、
あれ本当にいいっていう、もうワクワクっていう。
これも何、昭和からある、
うん、あれも結構昔からありますね。
なんかレトロなところどんどん来てますよ、これ。三つ目どうなるんですかね。はい。ということで、スーパーのお菓子部門、三つ目。
今一番やっぱり買うとテンション上がるお菓子なんですけど、うん、アポロ。
まあ昭和だね。アポロ。
アポロは
やばい。はいはいはい。
私もなんだろう、お菓子とか関係なくでも、いちご柄がすごい好きで。横浜フランセのでも、いちご柄ですごいテンション上がってたのもあるんですけど、やっぱりアポロのあのパッケージの、こう100円で買えるのにあの洗練されてる感じ。
ほうほう。
で、可愛いキャラクターもいるし、味も美味しいし、お菓子自体も、なんかそんなにロケットの、アポロ打ち上げの時の記念で、記念じゃないけど、その時に作ってるお菓子で、そういう形してるんですよね。
だから、落ちてくる時のあれだね。
落下さん的な感
じ。ああ、なるほど。
なんか、だから、そういうところの、なんかその背景的なとこも、なんか可愛いと思って、たまらんって思って。
ネーミングもいいよね。
そうだね。なんか、もはや、そのアポロ思い浮かばなくても、こういう可愛いイメージだってね。
可愛いイメージ。
言葉自体がね。
で、こう、上のね、いちご部分が多くて、下にこう、ちょっとねチョコ部分がついてるみたいな、うん、ギザギザしてるみたいな、
うんうん、いや可愛いですね、うん、
アポロとマーブルとチョコベビーは全部セットでめでたいですね。
あの辺はいいですね、ほんと。
マーブルチョコとかはさ、うん、細長い筒みたいな感じ、うんうんうんうん、チョコベビーとかなんかさ、うん、透明のなんかケースっぽいの入ってなかった？
あ、入ってました、入ってました。でもあれ最近、うん、前まではそこ全部その透明なケースに印字がかかってたんですけど、うん、最近周りのフィルムに印字がかかってて、フィルム剥がしちゃうと、あ、外れちゃうんだって。ちょっと悲しい思いした覚えありますね。
あと最近なんか一口バージョンみたいな、なんか、なんかあの、袋に入ってる
の？あ、三角の袋みたいなのに入ってるのが何個か入ってたんですかね。
テトラポットがだから。いや、いいですね。やっぱあのパッケージを見て洗練されてるっていう発想をね、うんうんうん、思い浮かべるっていうのがいいですね、うん、ということでじゃあまとめに入っていただいていいですか。
本当にこういう話をしててこれだけやっぱ話してて自分で勝手に楽しくなってるんですけど、うん、それだけあってやっぱり映画の中でもお菓子のいろいろ出てくるシーンってすごい楽しいんですよね、うんうんうん、あのハリーポッターの賢者の石ですごいお菓子たくさん買って、うん、なんかこういう開けて食べてる時とか、うん、ビッグのあの大人の格好になったけど中身子供だから給料が入ったからってお菓子すっごい大量に買ってるシーンだとか、うん、なんかそういうのすごい楽しいし、あとやっぱ海外のお菓子のパッケージってこっちと違うんですよね、うんうんうん、だから洋画見てて特に面白いのはこういうパッケージなんだとか、うん、なんか大きいなとか、うん、なんか単純にそういうとこを見てても面白いなって思うとこあるなって思います、うん、
あ、勉強になりましたね、うん、
これあれだよね、アポロ制作秘話の映画とかやればいいのね
またアポロ13みたいな
まあね、そこも絡めてね、
はい、ありがとうございました。ということで次のコーナー行きましょう。
トイラジ勝手に震えるな
強め。さあこれ皆さんからねいただいたあのストーリーをね、不満とかこうだったらいいのになっていう妄想ですよね、うんうん、そういったのを募集するこのコーナーなんですけれども、うんまあ、今回はですねまず最初にこう発案者というか発案者である
発案者じゃねえだろ
勝手に震えるなっていう気持ちを、うん、やっぱり最初に抱いた先駆者であるおまけさんのエピソード聞きたいなって。この震えるなエピソード、
震えるなエピソード、うん、あ、はい、わかりました。いやだからまあ結局ね勝手に震えてろの話です。もうね、あ、俺の中でですね、もうヨシカもニももういいよと、もっとみんな1のこと考えろ問題がありまして、ほんと1かわいそうだなってどんどんどんどん思っちゃうってことがあって、うん、だってやっぱり1って存在はまあヨシカにとってのいろいろ妄想だったり現実が出てきたりとかあるけど、はい、こじらせ女子的なことで言われるじゃないですか、はい、あん中で一番ストレートにこじらせてるのは単純に1ですからね。
あ、みんなからの好意だと受け取れないっていう、ね、
そう受け取れないで、要はこじらせ大きく言うとどういうことかって言ったら、自分と周りとのギャップとかズレとかに対してこじれが起こることをこじらせって言うっていう。で、よくあるのは、オタク趣味持ってるけど、そういうのを外に出すと、変な目で見られるから、ちょっとなかなか言えないからっていうのをこじらせっていうのがあるっていうのが、よく言われるこじらせ女子とかはそういうのが多いんですけど、だからもうまさにそうなんですよ。実は、1は、こういう好きなものもあったとかが出てくるじゃないですか。
あ、そうですね。
なんかみんな忘れてますけど、そういうことすっ飛ばしてますけど、
1、だから
要は、そう、1は妄想の存在じゃなくて人間なんですよ。1としてはね。そうそう。だから、1は、あるポイントでね、なんかこうヨシカと二人でこう話す時があると、うん、あの話してる瞬間にまあいろいろ起こるんですけど、一側からするとヨシカは希望になってるんですよ。自分のそのこじらせてた自分の好きなものとか、実はみんなに言えない好きなものとかが共通の人がいたんですよ、うん、
はい、いましたね。
共通の人が見つかった瞬間ってなんか救われた気持ちになる。
彼にとってはそう、あの瞬間が
そう、
自分をようやくさらけ出した瞬間だったん
だね。そうそうそう、だからあそこはすごく希望的な感じがして、
そっか、今まではずっと自分を偽ってたんだもんね、彼は。
そうそうそう。だけど、ちょっと、吉川側の気持ちが、ある意味変わっちゃって、離れちゃうんですけど、そうすると、今度は、一側からすると、絶望がまた来たんですよ。
そっか。
希望の瞬間、なんかそれがなくなったら、もう、それ絶望ですよね。とてもひどいことが起きてるんですよ。そっから、一、フェードアウトしますけど。
うん、全く出てこない
です。そうでしょ。いや、本当にね。
あのベランダから落ちてるかもしれないですね。
もう危ない。いや、で、よく言われる、ヨシカとこうね、うん、こう、ちょっとシンクロしてる人とかも、はい、あの時、あれ、そのまま乗っかってたらいけたじゃん問題があるじゃないですか。
はいはいはい、
そっちが。だから、二人で、そのまま行ってれば、別の方向があったよねっていうふうに思ったりしますと。だから違うハッピーエンドが。
ヨシカにちゃんとそこで名前なんとかとか言われて、うん、もう覚えてないよねって割り切ってもらって、 そこは二人で一緒にね、
そう
やっていただければ
いいからなっていうこととかは思ったりしましたね。
だから最後のあのエンディングはもう全然違えぞとなっちゃう、
ね、そうなっちゃう。でもね、ちょっとそこ希望があるんですよね、うん、一番最初のオープニングのシークエンスがあるんですけど、ウェイトレスの人と喋ってる人、うん、あれが実は、どこの時間軸か実はわからないっていう、
はい、そうですね。
で、あそこで喋ってるのが最初の方だからあれですけど、結婚式の話してるんですね。なんか1とだったら2と、2とだったらって、ね、うん、で 2のことをもうそういうとこまで意識してるから、うん、これ実は本当の最後にの後ろにもつけれるなと思って、あのオープニングのとこだけ行く。そうするとそこのオープニングシーンの最後、勝手に震えるなって、あのジムがガガガガって出る前、直前何を言ってるかというと、やっぱり1が好きって言うんですよ。だからそこをこう持っていくと、1側からするとちょっとね、希望が持てる作りなんだなって思ったりとかしてます。
なるほど。あのラストを迎えたのにもかかわらず、やっぱりってとこに立ち戻れるっていう話。
そうですね。
なるほど。これやっぱ独自の展開されてますね。
そうですね。いや、でも私は完全にあの、いや、なんであんなに頑張って同窓会開いてんのに、
そうですね、
なんでそこで乗っかんないのっていうのが、パワーの持ってきどころが違うなっていうのは、やっぱすごい、もやつきポイントでしたね。
もやつきポイントならなかったかもしれないのにね、こっち側から。
と、うん、いうことで、そういうことをね、はいはい、メールでいただきました。
はい、
いきますよ。はい、お一人じゃあ今回ご紹介いたします。ラジオネーム、ラロッカさんからいただきました。踊る大捜査線ザムービー、奴らを解放せよ、の勝手に震えるな。
うん。
まずは映画の展開を説明。セキュリティ強化された新湾岸署に引っ越しをした湾岸署メンバー。しかしテロリストにハッキングされたセキュリティシステムが誤作動を起こし、いざという時に外部の人間を入れないように作られたはずの鉄の扉が閉まり、逆に完全に湾岸署に閉じ込められてしまう。しかも中にはテロリストが仕掛けた爆弾が。絶対絶命の湾岸署メンバー、唯一外にいた青島、小田裕二は、近くの植え込みに刺されていた木製の杭でその鉄の扉を叩き続ける。映画を見ている方が気が遠くなるほど長い間叩き続ける青島、開くはずもない鉄の扉。あー、ふざけんな。勝手に震えてられない私はこのくだりをこう改変する。ここでラロッカさんの勝手に震えるな。途方に暮れる青島の元に現れたのは室井慎治かっこ柳葉敏郎。2人目くばせをすると、指先と指先をくっつけながら脇の下を伸ばすストレッチの形にフュージョン。2人が声を合わせるとなんと合体し、青島慎治巡査管理官が誕生した。亀山派君津観光殺法、あらゆる必殺技を駆使して鉄の扉を打ち破り湾岸署のメンバーを助け出す。しかしここで問題が、青島慎治分離できません。すると空から五光が差してくる。その光の先に現れたのは亡くなったはずの枠平八郎かっこいかりや長介、
うんうん、
なんてなビーム。枠の唇から青島慎治に降り注ぐ虹色の光、分離する青島と室井。青島、ありがとう枠さん。枠、疲れるまで働くな。消える枠、青島に駆け寄る湾岸署メンバー、そっと立ち去る室井の背中、それを感謝の目で見送る恩田すみれ、過去深津絵里、そしてバックにかかる音楽はラブサンバディ、めでたしめでたしっていうね、ジャンルが完全にジャンルが完全に別のものになってる。
そうだね。
すごいですね、
うん、
まあ、なんですかね、このドアをなかなか開けられないっていうこのシーンは、
うん、
なんですかね、これは
見てないけど、スローだったっていう情報は入りましたね。うん、スローで。
スローだったっていう。
わーってやってるっていう。
俺見たのに何も覚えてない。
学校の階段でもね、うん、先生がドアを開けられないっていうシーンがね、うん、長く長くありますけど、うんうん、これはもうどんどんエモーション高まっていきますから。うんうん、
それとは全然同じことかな。同じ効果。
同じことをやってるはずです
よね。やってるだね。そうだね、うんうん。
開けられない、開けられない。
そうそうそう。悔しさをね、抱えながら、頑張ってんのにみたいなのがあるんだろうね。
うん、本来だったらこれも、やったー、上がったーってことですよね。
うん、
ところがこれは、最後まで開かないんですか？
いや、知らないです。
まあでもあれですかね。延々やってるんだったら、そんなことよりみたいな思ったんですかね。
うん、これになってたら歴史に残ってましたよ多分、
うん、
そうだね、
カメヤマハーとかやってたら、
そうね、
これはかなりすごい映画になってましたよね、うん、本当デッドアライブみたいになってた、
うん、そう、まあ要はデッドアライブです
デッドアライブですよね、
デッドアライブぐらい。
これって三池監督だっけみたいなことにな
るんですよね。そうそうそう、途中から変わったみたいな、
あーって
みたいな、
あ、いいんじゃないですか、うん、はい、
でもちゃんと 前作を意識したセリフも出てくるからいいですね。分離できません。封鎖できません。
ああ、そこにかかってるのか。分離できませんと。封鎖できません。レインボーブリッジの、
うん、そうそうそうそう。だからシリーズものとしてもちゃんと意識されてて。
なるほど。
素晴らしいですよ、
ね。すごい。
これどこに向かって叫んでるの？忖度してますね。
ドラゴンボールってフジテレビ？
ドラゴンボールフジテレビですね。
おそこもちゃんと。
おー、忖度してますね。
すごいすごいですね。
ということで、はい。うん、ラロッカさんの勝手に震えるな、あ、こういう形でね、文章中にね、勝手に震えるなって言葉を入れていただけるとね、うん、そこをこう力強く言わせていただきますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はいはい、ということで、じゃあ次のコーナー行きましょう。
ドイラジ
急げー映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
さあ、ということで先にですね、前回やったバレリアン千の惑星の救世主、うん、こちらのね、あのメールをいただいてたんですけれども、うん、ちょっとあの前回ちょっと間に合わなかった分がありましたので、こちらをあのご紹介させていきます。ラジオネーム匿名希望さん、バレリアン千の惑星の救世主鑑賞しました。まず5デイビッド・ボーイのスペース・オディティに乗せて人類が異星人たちと友好を結んでいくオープニングシーンだけで心をわしづかみにされました。未来の人類の姿を大敗的に描いたディストピア作品が多い昨今、地球人が理想的な進歩を遂げ、異星人と共存共栄している姿は開始数分のシーンながら胸が熱くなりました。パール人を戦争に巻き込まれ故郷を失った難民として描くという原作コミックに対しての現代的なアプローチも良かったです。特にパール人たちが故郷を滅ぼした人物に対して許しを与えるシーンはとても感動的でした。ナチスドイツに占領されたフランスで幼少期を過ごし、強い弾圧を受けながらもその経験を憎しみに借りるのでなく、コミックとして昇華させた原作者たちのヒューマニズムをしっかりと組んでいる気がしました。デイン・デ・ハンはコミックのバレリアンと比べると少々大しさに欠け、やさおっぽすぎる気がしましたが、その分ローレリーヌ役のカーラ・デルビーニュの魅力が引き立っていたので結果的には良かったかなと思います。ということで、
うん、
ちゃんとコミックも読んでいる方から ね、いただきました、
うん
うん、
なかなか貴重な意見ですけどね、本当に、
はい、私もパール人のあの優しさには結構感動したので、こういう背景があるんだっていうのを知れたので大変勉強になりますね。ちょっとコミックも気になりますね。
なんかやっぱ許しを与えられる人間になってくっていうのは、
うん、
人生かけての俺たちのテーマかもしれないですね。
うん、
怒ってばっかりじゃダメです本当。さあ、ということで今回キネマの神様が選んだ作品はパシフィックリムアップライジング、こちらについて語っていきましょう。あらすじお願いします。
2018年アメリカ映画、前作から10年、平穏が訪れたと思われた地球に再び怪獣が現れてといった物語です。
はい、はい、マリッペ以外見たということでよろしいですか。
はい、
うん、はい、
はい、ということでじゃあテンション聞いていきましょう。こたつパシフィックリムダウンサイジングっていう感じですはい、おまけさん、
パシフィックリムダウンダウンダウンサイジングって感じでした
なんで毎回パクってくるのはい、畑さん、
スーパーロボットからリアルロボットへの移行が見れた作品だと思います。
なるほどね。タタン、
うん、パシフィックリムと全然違うけど、まあ普通に楽しかったです。
ということで前作パシフィックリムっていうのがね、
うんうん、
まあ、今回シェイプオブウォーター取りました、うん、アカデミー賞、ギレルモ・デルトロ監督だったわけですが、
うん、
中国資本にね、うんうん、買われちゃうからっつんで9ヶ月遅れるからっつって、うん、シェイプオブウォーター取りたいから監督降りてのスティーブン・ S ・デナイト監督が引き継いだという今回のアップライジング続編です。まあ、スティーブン・ S ・デナイトはね、ネットフリックスだとデアデビルのね監督をやってるということで、とても有名だということで、だからこそ非常に期待していた方は多かったんじゃないかと思われます。で、実際どうだったんでしょうかね。じゃあ皆さんからいただいたメールは中盤の方でまた紹介させていただいて、そこからネタバレにしていこうかなと思っております。
前提として聞きたいんですけど、はい、私前作すら見てなくて、
お
なんかもうあんまり合わないんじゃないかなという勝手なる思い込みで見てないだけなんですけど、どういう世界観なんですか、元からして。
だから元々だ地球でね、ある日突然なんかこう太平洋のなんかそこに時空の裂け目ができて、そこから怪獣が現れ出したんですよ、
うんうんうん、
そしたらその怪獣が地球を襲い始めた。で、地球がこれで危ないってことで、人類がその怪獣に対抗するために作ったのがイエガーって呼ばれる巨大ロボットを 人類が作ってそれで対抗して地球を防衛しようというようなことをずっとやってたっていうことですね。
あ、じゃあ防衛用に人間が作ったロボが、あの、大きいやつ
ですね。そうです。あの、怪獣に合わせて同じぐらいのサイズで戦えるようにっていうの
が。それででかすぎるから、まあね、人間がね、右脳左脳で分かれてるのと同じように、二、うん、人乗組員をね、うん、乗せて、右脳左脳担当みたいな感じでドリフトさせるっていうね。二、うん、人乗組員が必要っていう。
うんうん、それで一旦、とりあえず平穏を取り戻したにもかかわらず、前作で。はい、10年そっから経ってまたなんかっていう話なんですね、今回は、
うん、前回のはでもねやっぱねデルトロ監督なんで、うん、美術的なこだわりが半端じゃなくて、
うん、
そこだけでもすごい楽しいと思いますよ。
そうですよね、うん、この地に必要かぐらいに思われるようなこととかもすごくこだわってやってて、なんかこう、うん、ロボットに乗る二人の乗組員が着るスーツとかを、
うん、
着るところからなんかこう、カチャカチャカチャカチャとかなんか、そうわざわざ面白く見せてくれるって。
もう、いやもう見たい見たい、まあ。
そう、好きな人にとっては、それだけでもうなんかちょっともう嬉しい、テンション上がるみたいな、話何も始まってないのにね、みたいな、そういう感じがあるんで、こだわりは、強かったかもしれないですね。なんか、あの、一個一個のディティールとかに対しての。
う
ん、
といった、まあ、そう、デルトロ的なこだわりは、まあ、すべてなくなったと思ってもらっていいですか。
ああ、なるほど。
うん、まあ、そうですね、うん。
スーパーロボットとリアルロボットの差っていうのをちょっと、畑さん教えてもらっていいですか、
うん、そうですね。スーパーロボットは、なんか、まあ、よく言うマジンガー Z とか、ああいうちょっと、大きくて、硬くて、大体、限定されたパイロットが乗る。タイプですね、うん、その人しか操縦できないみたいな感じの、だから前作のパシフィックリムがかなりそれに近い状態になってるんですけど、リアルロボットはもうガンダムとか、うん、あれぐらいのちょっとちっちゃくなってて、うん、で軽いから動きが速くて基本誰でも乗れる感じになってるっていう、うん、
補足的に言うとスーパーロボットはなぜか、なぜどう動いてるかとか、その世界の中でもよくわからなくても、
う
ん
う
ん、でもこういうことで動きますみたいなんでやるんだけど、まあリアルロボットは要はリアルってついてるから、その世界観の中ではちょっと理屈的にちゃんとこういうことでなってますとかが、うん、あの設定のことがちゃんとその世界の中でやってるとかはあるかもしれないですね。
うんうん、だからエヴァとかは特定の人しか乗れないけど、あれはリアル
ロボットからの流れがあるっていう。
うんうん、スーパーロボットの方はみんなシートベルトとかしてないですからね。
そうそう、そういう話ですよね、う
ん。よく考えたら死んでるなっていう。
グラグラしてね。
だからまあそこのリアリティは求めていないみたいなことですよね。はい。っていうことなんですけど。
私、スコット・イーストウッドが結構ワイルドスピードで見かけてから、はい、ちょっと作品を追ってるので。まあこれに出てることはすっかり忘れてたんですけど、
う
ん、
おっとね、主役じゃなくて、うん、
主役のバディ、
相棒的な、
うん、バディダリーで、そうそうそう、ちょっとライバルじゃないけどこういういろいろあるみたいなね、う
ん、でもジョン・ボイエガとスコット・イーストウッドのやりとりは私結構好きでしたけどね、
うん、
なんかこの映画には全く描かれてない期間いろいろあったんだろうなみたいなのをすごく感じさせてくれるやり取りをしてて、
うん、
まあ単純に演出がすごいのか演技がすごいのかわからないですけど、うん、なんか面白いなと思って見てました、
うん、あでも足の横外人の男性が4人ぐらい連なって見てたんですけど、はいはい、あの2人があの甘いもの食べながらやり取りする、
アイスアイス、
あそこのちょっとしたギャグシーンっぽいところはかなりクスクス笑ってましたね、
う
ん
う
ん、
そう、あのシーンすごく好きでしたね、
う
ん、
そう聞くと全般的に言えないけど欧米の人とか見たら、うん、結構笑えるギャグシーンに感じるけど、ちょっとね、日本のね、オタク的な心持ってる人とかが見るとね、うん、ちょっと萌えシーンに感じるかもしれないしね。
あ
そこはね。うん、
要は、不女子的なことですか？
そうそうそうそうそう。
ああ、なるほど。
本当は、本当は、だから、スコット・イーストウッドは、ジョン・ボイゲのことめちゃくちゃ知ってるところだから、好みとかも。うん、だから、本当は好きなくせにみたいな。
なるほどね。
そうそう、そういう感じがめっちゃ出てましたね。
うん。まあ、いろんな捉え方が、
はい、
あるようですね。あると思います。あのアイスのトッピングのチョコをパラパラパラってすっごい高い位置からやるシーン、うん、私勝手にあれはジョン・ボイ映画のアドリブだと思ってて、
うんうん、
俺スコット・イーストウッドの顔映ってないけど笑ってんじゃないかなみたいな想像までして大変楽しいシーンでした、
う
ん、
ああなるほど
そうそうそう、
俺はなんかカット繋がってないなと思って
でったおっと、まあまあまあ、
う
ん、
全然そういうの気づかない、
チョコレートパーってやって、うん、手突っ込んでね、うん、チュパってやった後また手入れてるのにくっついてないからはい、はい、あこれ全然繋がってんじゃん、
じゃあ手が乾燥してるんですよ、
違いますよあれは
まあまあまあ
まあいや、
同じとこ見ても全然違うと思ってるの面白い
だからやっぱこうなんだキャスト登場人物でいくとね、もう本当に一応手つけなきゃしょうがないぐらいなってるんですけど、 ね、日本人サイドからね、うん、マッキンユー君、新田マッキンユー君がね、
はい、
出てるはずなのに、みたいな。
いやー見つけられませんでした。
多分全部足してもね、5秒ぐらいしかないんじゃないかな。
そうだよね。しかも多分なんですけど、新田くんが喋ってるのに、要は、外に出ていく人とかを映してるから、うわ、うわって、扱いみたいなちょっとなりましたよね。もう絶対彼が喋ってるセリフだよなって、後ろで言ってんのみたいな。
まあだからその辺はね、どうでもいいってことですよ。
なんか、
もう、やっぱごめん、すでに喧嘩腰になるみたいな。ごめんごめん。
まあまあまあ
いい、うんうん、まあ、愛を感じなかったそこは。
そう、
ね。乗組員に愛を感じなかったよ。
うだね、うん。だからやっぱ、今回、個人的にやっぱ思うのは、全体的に、まあキャラクターとかも含めて、愛と言うべきなのかどうかまではわからないけど、やっぱりちょっとね、一つ一つが、一人一人が雑な感じがしますね、扱いが。
もうね、雑とかじゃない。
うん。
もう、このシナリオが、決定校になってることが、ちょっと信じられないレベルですね。これ、何プランっていう感じも、インデペンデンス、で、リサージェンス級だと思ってる、僕は。
まあ、俺はもう、リサージェンスは逆にあそこまでもうバカっぽく言ったら大好きなんですけどね。そう、いろんな方向性で、個人的にはやっぱりちょっと、本もそうだし、キャラクターに対する設定とかもそうだし、個人的にはですけど、イエガーに対する扱いとか、イエガー自身も、ポンポンポンと、で、チーム戦やります雰囲気で出してるんだけど、なんか印象に残らないんだよな、みたいな。がちょっと個人的にあって、その辺がちょっと残念だし、だからやっぱこう前がすごく個人的にすごく好きで、ちょっと映画の見方とか新しい衝撃を、映画を初めて子供の時見た時のような興奮を教えてくれたぐらいの個人的にも思い入れ強くなった映画になったんですけど、いやもう本当にね、いやこんなにもう映画見尽くして、もうなんかこんなこと起こんないと思ったことが自分に起きたんでびっくりしたんですけど、見た時に。だからそういう部分でいくと、なんか前とかだと主人公のロボットイエガーの、ジブシ前だとデンジャーですね。最初ね、映画見る前ね、スーパーロボタイプ的な、なんかこう重量感あって、もっさい感じで、いや、ダッセーな、と、一瞬思ってたら、見終わったらもう、最高みたいな、ジブシデンジャー最高みたいになるっていうような、そういうことがいっぱいあったんですよね。なんか一つ一つにとって。で、見せ場は少ないけど、前の方が他のイエガーに対しても思い入れがすごく強いと。
俺ツイッターで回ってきた文言なんですけど、前作パシフィックリムはつぶらや映画っぽくて、今作は東映っぽいっていう、ほんとそうだなって思って。パシフィックリムとかはやっぱね、ローアングルからのグワーンっていうね、ショットが多くて、めっちゃこうなんかロボットのデカさとか、
そうだね、デカさとか重量感とかがめちゃくちゃ体感でくるみたいな、
そう体感できる感じ。けどやっぱアプライジングになると、もうなんか横並びのバストショットとか全身とかだったりして、なんかね、客観的に、もうよその観客として見る感じになるんだよね、映画を。なんかその乗れない感は結構大きいかなっていう気はしますね。ただその代わり、ロボット同士がね、わちゃわちゃやってるシーンはなんか、激しくはなってるんだろうけどっていう。
だから逆に言ったら、好きなロボットタイプ的にはそういう方が好きって人は、今回のがすごくいいっていう人もいっぱいいるしね。
和田さん好きそうですよね。
私は両方とも好きなので、あと前作を見た時にどうしてもちょっと乗れない部分が
いいですね。
ありまして、ちょっとそれを今言うと、
あ、ネタバレ？
ちょっと今回のネタバレにつながるので言えないんですけど、そこはちょっとカバーされてるのが嬉しかったなっていう部分とかもあり、やりたいこととかはすごいよくわかるんですけど、もうちょっと俳優同士のアンサンブル効果とか、何かしらでいけたんじゃないかなとか、
あ、やりたいことがあったとして、そこを本当はそれで補えばやりたいことが出せたはずだけど、みたいな、
もっと気持ち入ったんじゃないかなとかいうシーンは結構あったので、頑張れって思いながら見る感じ。
あ、監督頑張れ感じですか？
いや、あとはもう俳優さんたち頑張れ。あ、でも今回新人の子が出てるんですけど、スクラッパーっていうちっちゃいのを作った女の子、この子がオーディションを経て本作で役を獲得したっていう完全新人さんっぽいんですけど、私この子はすごい良かったなと思って、ちょっとなんか制服着てからトーンダウンした感じはしたんですけど
早いじゃないですか
出だしのシーンですね、まあその自分が作ったやつを乗ってるシーンとかはすごい良かったんで、
そこちょっとまだワクワク感がありつつ、そう、今回ね、一番いいロボットは スクラッパー問題が。
そうですよ。
そうかもしれない。
ちょっとあったりして。でもそうすると、スクラッパーのあの動きの感じとか、ガチャガチャしてる感じとか、うん、あれこれトランスフォーマーかなーみたいな感じがするのが、またちょっとこのね、違うとこ来たかな感は最初にちょっと思ったりはしましたね。
ということでね、うん、じゃあ皆さんからいただいたメールをご紹介してネタバレに入ろうと思います。うん、ということで皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネームサハルさん。前作は上がりつつも一部に、お、個人的に大嫌いなシーンが散見され、中途半端に乗れませんでしたが、今作は前作と比べると、怪獣特撮というよりは、ロボットアクション要素が強化。細かく言えば、前作にあった怪獣特撮の重厚さは薄れ、シャープさが強調され、アニメっぽくなったという印象です。イエガーは前作、ジプシーデンジャー以外はほぼチラ見程度で、それダメだろうと激怒しましたが、今作は主人公が登場するイエガー以外にもきっちり見せ場があり、大満足でした。また前作でチャックとペンタコストが特攻して裂け目を防ぐ展開がありますが、私はこのシーンが大嫌いで、嫁いくばくもない人物が若者を道連れにして自爆してるじゃん、何一つ美しくねえし、そもそも特攻を美しく描こうとするな、と見えたからです。しかし今作は、尊い犠牲はあれど危険とあれば、きちんと戦線離脱しているのでめちゃめちゃ高評価。やっぱり最後の時代で特攻を仕掛けようとしたフィンをローズが助けたことが今作に生かされています。ありがとうローズ。不満点は日本の怪獣映画の基本である富士山で最終決戦を踏まえているのはありがたいですが、東京と富士山ってそんなに近い場所にないですよという部分。あれが第三新東京市なら箱根だしわかるけど、ラジオネームオグポンさん。前作のような重厚感はなく、より今時なロボット映画という印象でした。デルトロ版からどうにか繋げてきたけれども、必要ないキャラは排除されたので、もうこれは新生パシフィックリムとして受け入れましょう。今回ヘッポコだった候補生たちが自作で熱い戦いとドラマを見せてくれることを期待しています。そして今回はイエガーやパイロットというより、ニュートン、ハーマンコンビの映画でしたね。一番成長していたのはハーマンでした。早くニュートン助けてあげて。ラジオネーム、前田直樹さん。MX4D 吹き替え版で鑑賞しました。評価は、ギリギリ評価。鑑賞後思わず、これじゃないんだよ、と言ってしまった。デルトロイズムを完全に無視して昇華させるどころか下落した感じで、一作目を台無しにしてくれた続編だと思います。まるで、おぉ、インデペンデンスデイ、リサージェンスみたいです。マジね、マジそうですよね。まず一作目から人物たちの悲惨な末路は、前作への愛が感じられません。次に東京の街並みの描写がおかしい。日本の都市計画はビルが乱立するようで、実は空間が取ってあり、映画のような都市にならないと思います。他には新田真剣佑さんが見切れたりと見せ場がほとんどない。漢字の必殺技の掛け声がない。イエガーの重厚感がないし、ドリフトの扱いも軽い。そこそこ。スパロボで言う、制作のウィンキーソフトが外れた感じが今作だと思いました。ラジオネーム山岡さん。映画全体的には個人的にあまり乗れなかったのですが、セガ信者的にはスクラッパーの動きが完全に、あ、ソニックザ・ヘッジホッグでよかったです。確かにそれ
っぽい
です
ね。なるほど。本当だ。
また、ラスト仲間が死んでいる状況にもかかわらず、初めて雪を見た感動で思わず雪合戦を始めてしまう小学生マインドが面白かったです。ということで、うん、皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、これ本当、共感できる部分がすごい多かったですね。どうですか？
あ、まあ、富士山の近さはもう。
これもしょうがない。
しょうがない。
しょうがないかなとは思いつつ。
多分日本にも来たことないんじゃないですか。
うん、
だから、イメージの、
う
ん、
そうそうですね。だから東京と富士山を出したい。
だから東京の都市もその架空の都市っぽくなってて、だいぶ成長してるっていう風でビルが乱立しすぎてる割に、でっかい文字でパチンコとかっていうのがかなり後ろに、
ありえないビルのでかさにパチンコって書いてあるから、
パチンコ屋は
何階建てのパチンコ屋だよ
みたいな、未来でもちゃんと儲かってるんだっていうの
なんか、うん。やっぱ東京の描き方もやっぱ雑だなと思って。でもちょっともったいないよね。だから別に全然未来の話だし、全然変わっててもいいんだけど、少しでも何かね、今に通じるモチーフ置いとくだけで、全然見え方変わるのに東京としてのっていう。お寺みたいなの別に置いといていいじゃん。浅草寺がまだあるとか。ね、文化財だし、うん。ないかもしれないけど、東京タワー建てておいてもいいじゃんとか。
なかったですね。
本当に思ったね。
スカイツリーもなかったですね。
ステレオタイプの日本像。
そうだね。わかる。日本人から見ると富士山に見えない問題とかも出てくるからね。
だから、シンゴジラ見た時みたいな興奮とかは、やっぱなくなってるかも。ってる感じがしますね。
だから、前作は、中盤のクライマックスの一つである、香港決戦っていうのは、はい、あの時は、まあ、知らないけど、香港。
うん、
香港感なんかすごく感じたもんね。
そう感じたし、あと俺やっぱ大きい要素だと思うのは、うん、夜ってことですね。 戦闘シーンだ。そうだね。
なんか今回、前それでちょこちょ言われたのが逆に、うん、今回は戦闘シーンの 90% が昼ですみたいな、なんかドヤ顔があって、え、それ何のドヤ顔みたいな。
昼っていうのは要は、ごまかしが効かない。
ごまかしがないからだけど。
逆により調べないと、あらがめちゃめちゃ目立つんですよね。まあ、そうだね。それをもう全く気にしてないから、うん、
さらにね。
全然嬉しくねえ、この東京。
しかも、俺本当にあの夜の決戦のあの生めかしさがすごい好きなのに、そこを否定されたら本当嫌なんですけど、みたいな。
俺は大好きですよ。ねえ、あの。てかね、もう一回これ香港でやればいいじゃんね。って俺は思いましたよ。
まあまあそうね。
だって、
中国資本だし。
そう、中国資本に買われたから、これ制作も遅れて。うん、で、結局ね、人天が、
レジェンドの
お抱えみたいな感じで、出てきたじゃないですか。
うん、人天のなんかこう、キャラクターもね、
ひどい。
ちょっとあれは結構、かわいそうだよね。だって、前半と後半全くキャラ変わってて、つながりが全く。
精神構造どうなってんの？
そうそう。なんか、自然ななんか、実はこうだったとかも全くなしでいきなり変わってるから、同じ人に見えないもんね。
見えないし、お前がスクラッパーなんじゃねえよ！
まあそう、まあその問題はめちゃくちゃありますね。
もうね、
怖い。
わーってなりましたよ。すいませんね、ごめんなさい。
もう見てないからね。
白熱してしまいます。
怖い。本当すいません。
なぜスクラッパー、今回そのね、アマーラ、せっかくね、はい、作った本人がね、乗る展開がないかっていうね、ね、持ってきたんだったらっていうね、まあジンティーンをね、活躍させなきゃいけない問題があるとは思うんですけど。
タンタンは上がったシーン。
上がった。いや、ジンティーン可愛いなって思って、ずっと見てました。走り慣れてない感じがすごい可愛かったです。
スクラッパーの。
一生懸命やってるな。
俺やっぱ俺あの子が、アマラちゃんがスクラッパーで駆けつけるが多分一番上がるはずだろうなと思って、ね、乗組員になる人はマコでしょ多分。
そうだよね、途中でまあ、う
ん。前作でね、そのサールさんとか、その特攻シーンみたいので、うん、わーってなった。うん、俺今回の森マコが死んだシーンの方が全然嫌ですよ。勝手に殺してるだけじゃん。いらないんだけど、この話、
うん。だからなんか、全体的に理由がよくわかんないんだよね。なぜこう、うん、この展開になるかがよくわかんなくって、展開先にあってそれを並べてる感じがするから、見てると気持ちが乗らないし、なんか話がよく見えなくなってくるんだよね。
もう僕、根本、ごめんなさい、根本からも言います。うん、もう根本から。主人公がまず設定がもう違うと思います。
うん、そうだね。
まず、前作ね、井戸にセールバーの息子、うん、役っていうのを主人公に置いたじゃないですか、うん。これで主人公やりたいんだったら、彼の成長するポイントは、前作のお父さんが死んだところにするべきですよ。
うんうんうん、
それでも変わらなかった人間が、うんうんうん、あの、アマーラの女の子と来て、うんうん、そこで森マコのホログラムかなんかを見て、変わるんじゃ、絶対おかしいでしょ。彼の成長ポイントは絶対そこじゃないし、なんだったら、その主人公じゃない方がいい。もう全然スラム街の何でもない男の子とかにした方が、全然面白かったと思う。
うん、
で、訓練シーンが一個もない。うんうん
ないね。何にもない。
何にもない。
だから本当に思ったのは、一人一人の設定、何も意味がないから。
何も意味がない。
だから、その、ジョン・ボイエガ君が主人公の、結局なんかこう、過去いろいろね、本当は、お父さんのあれもあって、軍人になって、ゴッド・イソウトとかの絡みでいろいろあって、ね、腐って、スラム街とかで闇のね、
なんか盗品みたいな、
ね。盗品みたいなことやってるけど、それ全部いらねえなっていう。
そうそう。
で、
全部いらない。
そう、全部いらないし、訓練生、研修生と教官みたいな。うん、それ逆、なんか話ややこしくしてて、うん、全部一回取って、同列で、パイロットでちゃんとやんなさいよって、うん、なんかやっぱ見終わって本当思いましたね。
多分アマーラ単体でもよかったかもしれない、
ね。そう、それならね。
ジョン・ボイエガを多分起用したかったなと思うんだよね、やっぱ。そう、ね。ネームバリューとして。
うん。
それがすごく足かせになってて。
うん。
なんか全てのやり取りで全部いらないな
って。そう、だから単純にアマーラ見つけて、ジョン・ボーエがスコット・イーソットと二人でもずっとやってて、そこではいがみ合いとか今あるんだけど、うん、っていう風にしないと本当に設定とか流れが、人の流れがごちゃごちゃして、しかも全員の扱いが、まあ、マッキンユー君含め雑だから、なんかね、ロシアの女の子だけなんかちょっと、
ああ、よかったです、ね。
で、それアマーラと絡めてるから印象づくだけですよね、みたいな。ね、なんか、ちょっとね、その辺が思いました。
あーでもキャラ設定に関してはもう本当にその通りですっていう感じなんですけれども、
ごめんなさい、なんか否定的に言っちゃったからあれ
いやいや、あでもその全部が全部理由がないとかそういうのがやっぱ盛り上がりに欠ける原因になってるんだなっていうのは感じたんですけど、あでもあの博士2人は可愛かったなと思います、うん、あの前作から続いて出てくる2人ですけど、うん、まさかこの2人がこんなにフューチャーされるとは思ってなかったので、
あ、うん、逆に言うとね、うん、オグポンさんも言ってますね、その辺もね、
う
ん、
確かにこの2人で行くんだっていうのは思いましたね、うんうん、私あのハーマン・ゴットリーブ役の俳優さんもともとすごい好きだったので、うん、イギリスの
方なんですけど、こういうと結構イギリスのドラマとかにいっぱい出てて、結構嫌な役が多かったんですよ。嫌
な顔立ち、顔的に、その辺はね、まあこれ前作の話になるけど、そういう人にああいう役を与えてるのがやっぱなんかちょっとギレルモ・デルトロさんの話になるけど、
ぽいですよね、
そういうちょっと愛を感じますよね、うん、そういう俳優に対しても、ね、う
ん、今回この二人が一番可愛かったなとは思いましたね、
は
い、
で前作の嫌だってシーンは、
ああ、ね、私はあのコクピットが脆すぎるっていう
そういうことか、
あの、はい、アップライジングの前の状態ってかなり家が自体とあとパイロット自体が希少だっていう設定だったと思うんですよ。ドリフトできるパイロットも貴重だしっていうのをすごい言っていたので、まさか脱出装置をポンとやって脱出できないぐらい脆いというか、なんかどんどん死んでいくじゃないですか、あれが多分スーパーロボットってパイロットが主人公なので死なないんですよ、とにかく あんまり死なないんですね、そのリアル系みたいに。だから死ぬ死ぬどんどん死ぬっていうのがすごいショックで、
あ、見た時、
ね、見た時にものすごいショックで、うん、え、脱出できるじゃんこのタイミングならって思って見てても死んじゃうんですよ。それがものすごいショックだったので、今回結構ポンポンポンポン脱出してくれて、それはちょっとホッとしました。
あ、そうなんだ、うん、はい、これはやっぱ感じ方の違いですよ ね、うん、僕はその脱出できないことがほら特攻がやっぱね賛美されてるようで嫌だっていうのはあるかもしれないけど、うんうん、でもやっぱ自分が希少であるから、この危機を乗り越えるのは自分しかいないんだとしたら戦うしかないじゃないですか、うんうんうん、あの電気止まっちゃって動けなくなっちゃった時もさ、うんうんうん、あの親子で乗ってるね、あれはずっと乗り続けて戦い続けたわけじゃないですか、うんうん、全く動かない家が乗って、うん、っていう俺思いで戦ってて欲しかったっていうのがあって、うんうん、なんか
そうだね、だから
誰乗ってもいいし、
そう誰乗ってもいい感が出ちゃって、なんかその
乗り捨ててもいいぐらいの感じだったら、そうそうそう、俺もう何も上がれないと思って、
そうね、でドリフトの意味もよく分かんなくなっちゃったね。ドリフトって実は前の設定の中で一番要なのはドリフトだったりするんだけど、2人のね、あの乗組員が精神を一緒に合わせてっていう工程があるのね。それじゃないと一緒に動かせないっていう。
でも全部の記憶を引き継ぐみたいな。
そうそうそう。相手の人生も引き継ぐ。
相手のトラウマも全部自分も体験する。
だからこそ、心と心が繋がって、同じものを動かせるっていう。
右脳と左脳になれる。
そうそうそうそう。一つになるってあれだったんだけど、なんか初めて見た人はドリフトが何かよくわかんないもんね。何やってんだろうみたいな。ガシャガシャガシャガシャしてるなって。
ドリフトは必要なくなりました。
だとかの方がまだスッキリしたよねっていう。
結局だってスクラッパー一人乗ってるし。
うん。
それでよかったんじゃない
とかだともうちょっとスッキリするんだけど、やっぱり、まあまあ前作で作ったね、美味しい設定発明だから、引き継ぐは引き継ぐんだろうけど、なんか、ちょっとそういうのが多いかなと、なんか武器の出し方とかもね。
ああ、まあ
なんか前は、まあ一個一個の武器に対して後出しじゃんけんでね、ずるいんだけど、でも一回一回、まあ演出がかっこいいから、もう毎回新しい武器出るごとに、もう鼻血出そうみたいな感じだったのに、もうなんか今回ね、武器の扱いとかもなんかこう雑みたいなのが。
やっぱ叫びがなかったからこれでしょうね。
あ、叫びとかね。
うん。多分ね、この怒りは、キングスマン好きでゴールデンサークル見た人みたいに近いと思います、ね。
あ、まあそうかもしれないですね。うん、前のが強すぎるとそういうふうに思っちゃう
かもし
れない。かもしれない。
そう、私、あ、いないって思った人がいて、
うん、
一作目の時に、まあイドリス・エルバの部下ぐらいの立場のベストを着た、ちょっとジョセフ・ゴードン・レビットっぽい顔立ちの人、私結構好きだったんですけど、
はい、ああいいですね。
そう、いなくなっちゃったからちょっとそれは残念でした。
うん、
ね、いてほしかったの。ああいうキャラクターの人好きなので、あ、いないなって思ったんですけど、
なんか本当陰で支えてる感が強かった、
ね、いわゆる完成質的なポジションの人がね、そうそう、人っていうかもう組織がない、
あ、今回そういうのも全然見てこない
ね、
う
ん、
でその姿をそう最初探してたら、
あ、
マックスちゃんがいて、
あ、マックスちゃんになってたんだ
そうそう
そ
う
か、
まあそれはそれでかっこいいから、まあいいや、
でもね、かっこいいからいいんですけど、去年俺1位にしたんですけど、ドラゴンマッハに出てるんですよ、はい、
うんうん、
ドラゴンマッハと去年イプマンの最新作で出てて、すごく美しいカンフーを見せるんですね。もうカンフーに見えないぐらい美しい、ね、今回何も戦わないっていう
でも
あれ俺本当思ったんですよ、絶対いつかどっかで戦うはずだとマックスちゃん出してるんだから、カンフーっていうか格闘を絡めると、ほら前作もあの訓練だけど棒術とかですけど、ね、なんかね、うん、あれしてたから、なんかマックスちゃんの無駄遣い感が、うん、
今回その ジョン・ボイエガー君が制作に関わってるんです
ね。そうだったんだ、
プロデューサーに入ってた。
ちょうどあの会社を立ち上げた頃に声をかけてもらったそうで、でそれでジョン・ボイエガー君自身が進撃の巨人とかあのあたりとかが好きらしいんですね。なので多分今回かなり若い感性が入ってこういうリアルロボット系の思考に行ったんじゃないかなと思ったんですよ。見てていろいろ見ていくとこう各種ロボットにいろんな武器つけたり、はい、一応個性を出してるんですね、うん、重たそうなのとか軽そうなのとか、うん、
ムチみたいな、
ムチ持ったりとか、うん、そうそうそう、まあ、ロケットパンチもありましたしね、
うんうん、でその制作の人とかのインタビューを読むともっとキャラ増やしたかったみたいな話をしてるので、で私これ見た時にあのちょっとパトレーバーっぽいなっていう部分が結構見えて、うんうんうん、その怪獣がロボを着るっていう状態になるみたいな、中に、怪獣の家具があってそれが広がって、うんうん、最終的に怪獣がロボットを着ちゃうみたいな感じになるじゃないですか。そういうのに近いなとかいう感じる部分もあって、うんうん、だから多分前の組織とは違う組織になっているので、そういう群像劇に本当はしたかったのかなって思ったんですよ、うんうん、一個体の組織の中にいっぱい人がいてそれぞれの動きをしてっていうなんか違う組織感を出したかったのかなと思ったんですけど、前作は国ごとに別々に乗ってて、 それがもうみんなで一緒にやろうよみたいな感じになった話だったので、こう違う組織感を出したかったんだなきっとっていう優しい気持ちで、
ね、そうですね、これはなかなか優しい気持ち
もう本当最初から全く乗れなかったのがこれやっぱ怪獣がもういなくなった世界の話じゃないですか。
はいはいはい、
うん、いた時ですらイエーガーの存在って結構存在だったわけですよ、うん、いなくなってから街中をパトロールするような必要性って何一つないじゃないですか、うん、要はその組織が栄えてる必要も全然ないじゃないですか。
前で言うとだって怪獣が来てるのに予算減らすぞっていう状態だったからね、うんうん、
だからこれはストーリーのために怪獣を出してあげるって話になって、怪獣は人を成長するための道具じゃねえよっていう、
ああなるほど、
感じがしちゃってね。俺もうなんか家がもう街歩いてるだけで10年間いないんでしょ怪獣って、でなのにどんどん新しい機体作って、え何目的何目的みたいなで時空の先もバーって開いた時さ、うん、あれプリシーカーが計算立てて怪獣を送り込んでるから1体来て2体来てとかだったじゃないですか、うん、なんか開いたらもう怪獣来ちゃうみたいなさ、うん、あそこ開くかな時空開くかなみたいな感じで別に怪獣待ち構えてるわけじゃないから、うん、なんで来ちゃうのかなみたいな
それってあの博士が持ってる怪獣の脳みそみたいなのがあったじゃないですか、はい、あの辺りが関わってってるんじゃないのかなぐらいの優しい気持ちで見てました、
うん、優しい
気
持ち
本当に博士2人大好きなんですね、うん、ニュートンを悪者にするっていうシナリオが俺はもう許せないんですよ。
あーなるほどね
っていうか一緒にハーマンをドリフトしたからね。
そうだよね、多分その後ハマっちゃったんだろう
な、したんだろうけど、
でも俺はだから逆に言うともうちょっと考えてもらって、ニュートン悪者になったとしても、うん、なったとしてもだよ、もう少しニュートンなりの意思とか何かを持たせた上でそのドリフトしたことも含めてね、はい、怪獣の情報を知るためにそれにハマっちゃったみたいな雰囲気今回になってて、ただの変人さんみたいになってるけど、そうじゃなくもうちょっとね、うん、
とか組織を作ったりとか、まあ、原因がその怪獣の脳みそって前回のドリフトが原因だったんだっていうその流れを作っていこうとしたんだなっていう気持ちで見ました。
正直ね、旧ファンの目配せはあまりしてないところもね、ありつつも、
デルトーさんとは違うところで
感性の違う人た
ち、そういう、うん、好きなものを入れ込もうとして自分たちの物語にしようとはしてたんだなっていうのは、うん、で畑さんの話とか聞くと、あなるほどなとは思えるから、うん、
一応あの富士山の決戦とかも日本のオマージュなので、
うん、別物としてもうちょっとマスターラー見るとまた違うのかもしれないっていう名前が引き継いでたりするけど、
はい、そうですね、そうそう、オフポンさんが言ってましたけど、うん、これはもう新生パシフィックリムとして、うん、受け入れるっていうのが正しい気がしますね、うん、はい、うん、ということで面白い映画でした。さあ次回のルーレット回していきましょう。話題作もうこれしかありません。アベンジャーズインフィニティウォー、
うん、
やばいやばいやばいやばい、こたつもアベンジャーズインフィニティウォー、おもけさん、
ザ・スクエア思いやりの聖域っていう去年のあのカンヌでパルムドール撮った作品ですね。
あつさん、
アベンジャーズインフィニティウォーです、う
ん、はい、あつさん、
ブラックパンサー2ことアベンジャーズインフィニティウォーで
うん、うん、なるほどね、はい、
マリペ、
さよなら僕のマンハッタンで、
はい、 ということで、マークウェブの、まあ、前もね、前回も入れましたけど、うん、まあ、じゃあこちら入れましょう。うん、ガールさんが、君の名前で僕を呼んで、ということでね、これも話題作でございます。さあ、それでは回していきましょう。さあ、半分がもう、インフィニティウォーなんですけれども、インフィニティウォー！おめでとうございます。
まあ、そらそうだな。
次回、まあ、話題作を見ていきましょう。そろそろお別れの時間となりましたということで告知なんですけれども、文芸ライターの滝井朝代さんが4月25日に出しますあの人とあの本の話というね単行本が出るんですけども、こちらのインタビュー僕も入ってますんでぜひ読んでみてください。はい、
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い5月の開催のお知らせです。5月は26日土曜日のお昼から夕方、場所は渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します。5月13日日曜日までに申し込んでいただくと500円安くチケット購入していただけますので、ぜひ検索してみてください。また、大阪でも映画ファンの集い開催します。日にちは6月9日の土曜日、心斎橋にあるロフトプラスワンウエストさんで開催します。こちらもぜひ検索して申し込んでみてください。
はい、ロコのガワラです。今漫画トリガーっていう、電子漫画を扱っているサイトでですね、水上聡さんという方のスピリットサークルっていう漫画があるんですけども、それがですね、全巻読んで、満点をつけなかったら全額キャッシュバックというキャンペーンやってまして、はい、僕この漫画結構人生ベストクラスに好きなんですけど、ぜひ皆さんちょっとこの機会に読んでいただきたいなと思いました。はい、
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニオタイトークで募集するテーマはイケてる映画のキャッチコピー。新作映画を語り合う急げ映画館ではインフィニティ O を扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛ではみんなでキューブを鑑賞していきます。新コーナー俺たちひどいしげさと勝手に震えるなへのお便りも引き続き募集しています。またやってほしい企画や扱ってほしい題材があれば気軽にメールをください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、配信増えてね、締め切り分かりにくくなってますけども、ツイッターでね確認していただければと思います。ハッシュタグ土曜ラジもぜひご利用ください。それでは皆様、4月もキネマの神様午後がありますようにということで、また来週お会いしましょう。お会いいた私こたつと
おまけと
マリと
ハタと
タンタンでした。
またねー。